ちは、インタビュアーの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。前回私がちょっとたまたま拝見をしました、まず強みを見つけるその4つの着目点という話から、はい、まあ、その自分のやっぱりその才能に気づく大事さというか、うん、まあ、その後に引き上げていくというか、こう伸ばしていくその重要性みたいなお話をお聞きしたんですけれども、まずなんかその、まあ、見つけると、まあ、結局いいこととかいろいろ起こると思うんですけれども、はい、まあ、その見つけた後の、まあ、こう成功パターンというか、はい、こうそう見つけるとこういうことをしていいんだということが分かったり、うん、逆に言うと、まあ、失敗パターンというか逆のしっかりあるのかなっていうところで、はい、今日そこをお聞きできる。
あ、そうですね、はい、自分の才能が分かると、成功パターンと失敗パターンも分かります。
知りたい、
うん、だから何をやれば伸びるのか、はい、何をやっちゃいけないのか
が、才能分かってからのってことですよね。
分かってからというかね、才能を見つけるプロセスの中で、はい、それが判明するんです、
あら、
と、うん、いうか、まあ、そういう才能プロファイリングの方法をね使うんですけれども、まあ、結局その才能を見つけるっていうのはその人が今まで、はい、やってきたことで、あ、これできるよねっていうのを見つけるわけなんですけども、はい、できることっていうのは成功することじゃないですか、はい、で、できないことが、まあ、失敗パターンなんですけど、はい、まあ、それが分かるんですよね、はい、前回言った才能心理学の方法っていうのは、はい、まあ、子供時代、まあ、過去からずっと遡って、その人の才能を見つけるので、はい、当然今までやっていたことの中でうまくいったこともあれば、うまくいってないこともあって、全部棚卸しをしていくんですよ、だ結果、例えば人によっては、あ、自分は子供時代にね先生とかに可愛がられて伸びた人っていうのは、はい、やっぱり上司に可愛がられてる時に伸びるんですね。
あ、同じなんですね。そこ
はそう、ダメ出しされてるとへこむとか、
はい、
とか逆の人もいるんですよ。もうなんかこう、もうすごい挫折とか失敗とかダメ出しされた時に、その時は辛いけど、その後伸びたなみたいな。
確かにいますよね、うん、怖い先生の時に、こうなんかずっとその人のことが伸びて、叱ってくれた人がのおかげでとかっていう人もいますもんね。そう
そ
う
そ
う、
いますよね。だからそれがこう人、このタイプの人に出会ったら自分は伸びる、逆にこのタイプは自分はダメっていうのも分かるし、人って物の場合もあるんですね。こういうものに出会った時、
はい、
それは女性とかだったらなんかこう例えばこうキラキラして綺麗なものの場合もあれば、可愛いものの場合もあったりとか、
はい、
あとはことですよね。面白いイベントとか、なんか逆境とか
今までのです、ね、
そうそうそう、はい、いろんなそのパターンがあるんですけども、まあ、そういうのを特定する方法があって、まあ、自分の秘密っていう本の中で紹介した才能マトリックスっていうのがあるんですけど、これは才能のタイプ診断で使うんですけど、
はい、
まあ、この才能マトリックスを使った分析をしていけば、
はいはい、
どういう時に自分の才能が開花したり人生が上昇していくのか、逆に落ちていくのかっていうのが明らかになるんですよね、なので、もうそれをすると結構判明しますね。なんか前卒業生の人で金融関係のね、お仕事ついていた、男性の方がいるんですけども、
はい、
もうその人はまさに逆境の状態の時にうちに来たんですよ。もうなんか左遷されたみたいな時
に一番辛い時にですね、
そうそうそう、はい、来ていて、で、まあ、そこから自分の才能が分かって、
はい、
まあ、その視点トップになったんですかね。で、もう本当にね、もう来た時っていうのは、もうへこみまくってたから、
はい、
もう自分はダメなんですみたいな状況でね、いたんですけれども、でもそんな人でもね、やっぱ自分の才能に気づけばできることが見えるから、やっぱこう伸びていくんですよね、
はい、
あ、ダメやと思ってたけど自分にはこれがあると、じゃあこれを武器にやっていけばお客さんに喜んでもらえるし、っていうのが見えてきて、やっていったんですよ。で、視点トップになって、もうみんなからもそうすると扱い変わりますよね。視点の中のスターみたいな感じになって、よかったんですけど、当然視点トップになると、まあ、本部からも目が、光が当たるから、もうエリート視点にもう A 転したんですよ。
わお、視点まで変わっちゃったんですね。
そうですね、でそうすると次どうなったのかっていうと、エリート視点でできるやつばっかじゃないですか。
あ、周りがそういうのばっかりです
ね。そうするとまたへこんだんですよね。
もう一回また
やっぱこう比較対象はね、今までトップだったのに、次いいとこ行ったらその中ではもうレベルがやっぱ、ね、下がっちゃうじゃないですか。
まあ、
受験みたいなもので、なんかこう、ね、自分が行った中学校だったら優秀だったけど、なんか灘高とかに行ったら普通になるみたいな。
受験頑張っちゃったと、
そうそうそう、東大とか行くとなんかもっと賢いやつがいっぱいいるみたいな。
そうですよね、
でも、まあ、彼がその時一個分かったのは、前へこんだ時に、もういわゆるこうゼロ、 一番順位最低のところから頑張った時に自分は伸びたから、
はい、
今またある意味こう、まあ、エリート視点だからみんなから比べたらこう下の方にいるけれども、ここで頑張るっていうのが次の飛躍の自分のパターンだなとかもう分かってたので、
あの
プロファイリングをすることでね、そこで
へ
こむ必要がなくなったんですよね、
うん、なんか これはいつものちょっとある意味俯瞰して自分を見られるというか、
そうそうそう、
飛躍のためのみたいな、
そうそう、いつものあまたこの時来たなみたいな、でこれ1年頑張ったらここまで多分いけるだろうっていうのがもう経験上分かっているの で、でそれでその変に悩む必要はないわけですよね、
はい、
だからそのあたりのことが分かってなかったら、まあ、例えばその営業マンとかでも、
はい、
こう自分が得意なお客さんと苦手なお客さんっているはずなんですよ、うん、けれどもそれが分からずになんかこう苦手なお客さんと契約が取れずに、
はい、
こうもんもんとしたりとかね、こうずっと引きずったりとか、無駄な時間なんですよね。
そうですね、
うん、でこういうのは才能が分かってないから悩むことで、
も
うそれが分かればもうそんな悩みっていうのはないですよね、
はい、もうだからそこが分かればその、うん、変に落ち込んだり変に悩まなくても済むってことですもんね、
はい、そうそうそう、あこれは自分の苦手な分野だと、自分の才能が分かることのもう一つの利点は、
はい、
自分の苦手なことが分かるから、
はい、
自分にない才能を持ってる人のことを認めれるようになるんですよね、自分はこれは得意だけどこれは苦手、はい、彼にはこの才能があるからこれが得意ででもこれは苦手、これを上手にミックスマッチングさせればお互い協力し合えるじゃないですか、
確かに変に比較して落ち込んだり羨むっていうことにならな
くなりますから
ね、ってことですよね、
うん、でも自分の才能が分からなかったらとりあえず自分よりできてる人を全員と比べて俺はできてないって思うから、
落ち込む、
ね、とりあえず落ち込むんですよね
確かに自分無能に見えちゃいます
も
んね、
そうそうそう、これがすごくそのもったいない、う
ん、
そういう意味でも、はい、まあ、自分自身のこともそうですけれども、はい、やっぱ自分の才能とかね知ることはとっても重要で、
はい、
うん、特にその組織の中会社の中で働いてる時っていうのは一番のメリットは、上司とか同僚とか先輩とか後輩とか全員に協力をお願いできるから、他人の才能を生かす能力を持ってる人は、
はい、
なんだってやりやすいはずなんですよね、
個人で仕事してるよりも確かにそうやって組織がもともとあるんですもんね、
なのでそういう意味でこう自分の才能を知り周りの才能をこう分かる、そういう能力技術があれば、
はい、
本当にやりたいことをする可能性っていうのはすごく広がる、
なんかよくその自分のその才能とか自分のできることと、
うん、
こうなんか自分に自分の得て増えてをなんか勝手に知ったような気になって、なんか結構最近そのありのままの自分とか、
はいはい、
よく流行ってると思うんですけど、なんかこうそこがこうちゃんとこう 理屈がないのに、なんとなくこれが得意だから私がこれでも苦手だから人に投げるみたいな、結構こうわがままというか、
そうですね、
なんか理屈がないと、はいはいはい、なんかこう怪しいというか、そのあたりが、結構そういう最近なんか流行ってるので、こう自分がその本当にちゃんと得意な分野と、はい、これは人にお任せするというか、自分苦手だからっていう、そこをちゃんと見分けるものがここにはしっかりあるってことですよね。
そうですね、今の話で重要なポイントは、自分が相手の何に貢献できるか、この貢献ポイントがちゃんとあるかどうかっていうことですよね。
単に好きなことじゃなく自分が好きなこととか得意って思うよりは、
好きなだけだったらそれも趣味でやっといてみたいな、
ね、
こう話になるじゃないですか
確かに、
でそれはその好きなことを仕事にできた人とできなかった人の違いは、好きなことで人に貢献できるかどうかの違いなんですよね。
やっぱそこがつながってる大事なポイントですよね。
そうそう、だから、うちの受講生でも旅行のね添乗員とかやってた人がいて、海外旅行好きな人はもう単純に、だったら添乗員になろうみたいなね、海外いっぱい行けるからそういう人いるんですけど、でも自分がこうお客さんとして行きたいのか、仕事として行きたいのか別なんですよね。添乗員さんはやっぱりそのお客さんを喜ばせなきゃいけないから、自分が旅先で楽しんでる暇なんてあんまないわけですよ。
確かに、
でそこを勘違いしていると、もうこんなことしたくなかった、要はこうサービスの受け手になりたい、それが好きなのかサービスの提供するのが好きなのかっていうのが仕事となった時には出てくるわけですよね。
そうですね、
だからそのありのままで生きるっていうのは、個人の幸福を考えた時にはすごく大事なんですけれども、仕事というのは人を喜ばせるかどうか貢献できるかどうかっていうところが一番大事なところなので、 自分も好きで人にも貢献できるっていうのがちゃんと重なってるところを見つけておかないと、
あ、
言われたように、
はい、
単なるわがままになってしまうし使えないやつだなと、
紙一重だなと思って最近、
でも本当にそういうのは多いですよね。だから、はい、なんか表面だけを見てると失敗するし、なんかいいところだけ聞いてると現実はそんな甘くないの で,
で、ね、うん、仕事としてだってやるっていうのはそうですね。やっぱ誰かのためになってないと仕事ビジネスとして循環しないっていうこと
ですね。そうですそうです、うん、でも本来は人間ってそういうもんなんですよね。例えばこう誰だってね、友達欲しいと思ってるし、
はい、
家族欲しいと思ってたりするじゃないですか、
じ
ゃあこう友達と一緒にこう何かを楽しむときに、はい、自分だけが好きで相手が好きじゃないものに誘ったって乗ってくれませんよね、
は
い、
確かに、
ね、2人とか3人とか、まあ、10人ぐらいで一緒にみんな楽しめるから面白いわけで、でそれが自分も好きなことだったらこれはもう全体がハッピーですよね。
そうです、
ね、同じことを仕事ですればいいんです。
確か全然そうですね、難しく考える必要ない、うん、ご飯、うん、例えばみんな食べに行こうって言った時も、そうそうそう、自分はこれ食べたいからじゃなくて、うん、これ食べたいんだけどみんなはどうって絶対確認しますよね、
う
ん、
とか、いやもうめっちゃうまかってんとかって言ったらみんな興味持つじゃないですか。
そうですよね。
でみんなもあ美味しいねって言ってくれたら、もうハッピーですよね全員が、
はい、
だそれと仕事ってのは基本的に一緒なんです。
変わらないってことですね、
うんうん、ただ何かこうこれはもう僕らのこう意識というかね、
はい、
思い込みの問題で、はい、なんか仕事となるとなんか命令されたことをやらなきゃいけないとかね、
確かにな
んかやりたくないことをしなきゃいけないとかって思って働いてきた人ほど好きなことで稼げるとかって言われると、
はい、
なんかこうそっから解放されるような、
あ、気がしちゃうってこと、
気がしてしてしまうんですけども、はい、それはある種の逃げなんですよね。
そうですね、
うん、よく、言いますけども、例えばこう仕事とかで言ったら、はい、こう普通に就職とかすると、自分が興味のない会社に入ることもあるじゃないですか、
はい、
ね、そうすると仕事内容に興味持てなかったりとか、
はい、
こんな商品誰が欲しいねとか、
はい、
自分基準で考えるじゃないですか
確かにそうですね。
でもその世の中にある商品っていうのは必要としてくれてる人がいるから、あるわけで、
そうですね、
いやそのどこかにはそれを、ああもうこんな商品待ってたんやっていう人がいるわけですよね、それこう人の気持ちに気づけるかどうか、
はい、
うん、そこはや、まあ、基本すごく重要だと思いますね、
うん、自分の才能になんか気づくっていうとついついこう自分のこうフォーカスしがちだけれども、
はい、
やっぱりそこはまあビジネスってところに関しては切っても切り離せないところってことですよね、
うん、まあ、ビジネスっていうのはそのお金という観点で考えたらやはりその対価をもらうには人が望むものを提供しなきゃいけないし、
はい、
まあ、ここはマストですよね
ってことですよね、うん、
でまあ先ほど言ったみたいに、
はい、
でも自分のこう人間としての在り方を考えた時に、普通にでも友達喜ばせたいよねって
確かに、
うん、と一緒なんですよね、でこの感覚が同じだっていうのは分かった時に働くことと、はい、遊ぶことは一緒になるはずなんです。
別物に考えてるけど実はそこは本当は一緒ってことに気づける。
そうそう、友達と楽しみたいなと思ってどっか行こうよっていうのと、
はい、
なんかお客さんと一緒にいる時間を楽しくしたくてこんな商品できたんですけどっていうのと、基本一緒じゃないですか、
は
い、
確かに。
ディズニーランドあるんやでっていうのと、はい、こんな商品あるんやでっていうのとテンション一緒ですよね基本
そうですよね、買ってみようよ、うん、やってみようよってことですもんね。そうそうそう、行ってみよう、
うん、でそこのこう喜びとか楽しみを見つける感性が一番重要なんです。
あ、
そういう意味で言うとね、
一番鈍いというか見えなくなるところですね。
そうそうそう、
生活してると、
うん、でこの感性を高めるために自分の好きなこととか興味あることが大事なんですよ。
そこを知るというか、うん、見つけて伸ばしていくっていうことですね。そうそう、う
ん、この時にやらなきゃいけないモードでやってると、はい、何が楽しいのかわからないってなるんですよね。
はい、
うん、
で知らず知らずその失敗パターンを繰り返すという、
そうそうそう、うん、
ことが起きてしまうってことですね、
うん、そうですよね、うん、はい、なので、まあ、そういう意味では自分の才能を見つけたりとかね、それを開花するっていうのは、まあ、前回も言いましたけれども、
はい、
自分が心が一番動くことを見つけてやっていくっていうことなので、
はい、
楽しいことがやりたいこととか、
はい、
まあ、ネガティブに言うと嫌なこととか、なんか悲しいことか寂しいこととか苦しいこととか、こういったことに感性が開かれていくんですよね。
そこを知っていくと。
そうそうそう。で、そうすると自分が楽しいと思ったことを楽しいと思う人は世の中にいっぱいいるわけですよ、でここを次はこう仕事として実現できる方法を考えればいいですよね、
はい、
なんかこう自分が寂しいなと思うことを同じように寂しいと思う人はいっぱいいるわけですよ、じゃあその寂しさを解消できる商品やサービスを作れば、それはビジネスになるんですよね、
はい、
うん、ではそういった意味でもこう自分の感性がまず大事 で、
はい、
で次同じ感覚を持ってる人、まあ、ここにニーズがあるってことですけど、
そうですね、
うん、でそれに応えれるような才能、まあ、ことをこう磨いていけば、はい、まあ、その分野で自然と才能を開花していきますよね、
はい、
うん、
じゃ結構そうですね、その先生は逆にその、はい、ご自身のまあ才能を熟知されている中で、
はい、
こう自分の中でそうするとこう成功パターンというか失敗パターンとかってこう見えて今動かれてる感じなんですか、
はい、あ、そうですそうです、うん、
ちなみにどんなことが
あるんですか。僕はね、変化の慣れがとにかくダメ
なんで。ああ、おっしゃってた、そこが大事ってことですよね。
そうなんですよ、だからこう、はい、こう安定し始めると、
はい、
自分からあの変化を作るするんですよね。でそれは、例えばこう安定してくるっていうのは、僕はその講師業をやっているので、講師業の僕にとっては自分が言ってることに関して、みんなこう素直に聞いてくれる人ばっかりとか、こう学びたいと思ってる人ばっかり、の状況っていうのはこれすごく嬉しいんですけども、それはこうどんどん変化がなくなってくるわけですよ。
確かにまさに安定になっていきますもんね。
そうそうそうそう、
知りたい人しか、
うん、なので、自分の話に全く興味のない人にどう話せば興味を持たれるのかっていうようなことをやります。年に何回か、そういう場所に行くんですよね、うん、そういう人たちが集まっているところ、はい、全く才能に興味がないとか、とか、なんかそれこそ例えばもうこんな人たちに才能なんてないよねと思ってる人とか、そういうところに出かけて話をするようにしていく。
いいですね。じゃあそうすると結構全くもう目から鱗な意見とかを言われたりするんですか、
う
ん、
そうですね、そういう意見とかあったりとか、あとはまあ自分が普段接しない業界の人たちとかね、
あ、
うん、年齢とかでもありますからね、普段接してる年齢の人たちと、やっぱ接してない年代の人たちとかっているので、まあ、そういうところとか、
はい、
うん、とにかくなんかこうそういう安定 してきたなと思ったら違うことをする、は
い、あ、でもすごいそういうの大事ですね。なんかこう、うん、特にこの、まあ、コーチとかあのカウンセラーもそうですけど、修行の人たちって、はいはい、気づくと先生なので。
そうですよね。
なんかあんまりこう やんや言われる立場では確かになくなっていっちゃうじゃないですか、
そうですね。
ってなると嫌でもこう、うん、なんかこう安定もしますし、やっぱり他者の意見を聞かなくなると、
う
ん、
そうですね、
止まっちゃいますもんね。
止まっちゃいますね。
もしくは停滞し低くなっていっちゃう可能性もあるので、うんうん、そういうことをされてさらなる自分の才能をまたそうやって伸ばしていってるってことですもんね、
はい、うん、そうですね。やっぱり、はい、あの自分の可能性を開いていくことってすごく重要だと思っていて、で特にあのこれからね、
はい、
人生長くなるじゃないですか、寿命が伸びるので。
あ、そうですね。
でそうするとあのこれ多分誰でもそうだと思うんですけども、
はい、
今のままの自分でいいと思ってる人が少ないと思うんです。
確かにそう言われてみたら誰もが多分嫌だって、うん、言いますよ
ね。それはなぜかというと、まあ、心理学的に言えば、はい、人間が一番嫌いなのは飽きることなんですよ。退屈が一番人間耐えられないんですよね、っていうことは人間は常に何らかの形で変化を求めるんです、
はい、
だから例えばこう、あ、3年前の自分からすごい変わったなって思えるのって嬉しいじゃないですか。
そうですね、
うん、でそのためには変化できる場所なり、まあ、変化できることを何かする必要がありますよね、
はい、
うん、
自ら
動いてね、うん、だからそこで待っているっていうのは、はい、まあ、もう時代的に待ってるとあんまりよろしくない時代環境だから、自分からいろいろ出かけていける人の方が人生の幅広がっていくと思いますね、
はい、
うん、
わあ、やっぱりじゃあまさに才能にやっぱり皆さん気づかないと。
そう、そういうの面白いよね。そういう変化を作っていったら新たな才能が芽生えたりしますからね。
確かに一人では分からなかったその才能を気づかせてもらえそうですね。
そうそうそう、ね、そうすると、あ、今までこれしかできなかったけどこれもできるようになったとかってなると、はい、人生のオプションが増えるでしょ、うん、だからさっき あの自分の好きなことで、はい、仕事したいとかありるままで行きたいっていう方って今はすごく増えてますけれども、あのそういう人たちがまず考えるべきことは、はい、選択肢を増やすことなんですよね。 自由に生きたいけど生きられないのは選択肢がないからなんですよ、簡単に言ったら今の会社にいなければ給料をもらえないっていうふうに思ってたとしたら、もうそこしか選択肢がないってことですよね。
そうですよね。
これが不自由で窮屈になって、まあ、人生苦しくなったり退屈になったりする理由、だから選択肢を増やせる自分になることが一番重要なんですよね。
選択肢を広げればこう引き出しも増えるし、
そうそう、
自分の見てる世界をもっと広げられるってことですよね。そ
う
そ
う、だからこれもできるしこれもできるっていうのは選択肢が増えるじゃないですか、はい、
うん、その中で選んでいけばいいってことなんですね。
そうですそうです、うん、でそこで選んでいくときに、
はい、
いや今ちょっと給料欲しいからっていうんだったら高いとこ行ったらいいし、夜行能力伸ばしたいからだったらそういう会社を選べばいいし、
はい、
いやあの人面白いからだったら別にそれでその人付き合ってたらいいし、
はい、
その辺は好きに選べますよね、
うん、そうですね。
なので、まあ、そういう選択肢を増やすためのやっぱり一番一歩は必要とされる人になることだと思うんですよね、
はい、
うん、だそのためにも自分の才能を知っておくこと、
はい、
うん、人から望まれるものをたくさん持ててるといいですよね。
やっぱりそこってことですよね、
うん、まあ、一つ多分多くの人が勘違いしてることは、
はい、
その自由になりたいっていう話になると、
はい、
自由になりたいからお金が欲しいっていう人っていると思うんですけど、
今なんかすごい多い気がしますね、うん、
でそれは確かなことでお金があったら自由になれるんですよ、
はい、
で大事なことはなんでお金があったら自由になれるのかっていうのを知っておくことなんですよね。
あー、そもそも、
うん、で知ってる人は知ってるんですけど、
はい、
お金があれば自由になれる理由っていうのは、
はい、
お金はこういろんなものと交換できるからなんです。
あ、たくさんの交換できるその選択肢が広がるっていうこと
がね、あれば、まあ、100円持ってたら、はい、ペットボトルの水も買えるしパンも買えるしおにぎりも買えるじゃないですか、
はい、
でもおにぎり持っててもペットボトルの水と交換してもらえるかどうか分かんないです
よ。確かにそうですね、う
ん、だからお金をみんな欲しい理由はその交換の可能性が無限大にあるからなんです。この資本主義の世の中では
こう旅行にも使えるし学びにも使えるし
使えるし、
うん、
だからなんですよね、
はい、
でもお金を稼いでる人っていうのは人がお金出してでも交換したいものを持ってる人なんです。
そうですよね、そういうことですね。
そうなんですよ、だから、
はい、
まあ、それが才能ですけどね本質的に言うと、だから、才能がある人っていうのは、
はい、
いろんなものと交換する自由がお金がなくてもあるんですよ。
あ、
うん、
確かに。
なので、これからそういう自由とかね、まあ、らしく生きたいと思ってる人は、
はい、
人がお金とあなたの持ってるこれをもう交換してほしいと、
はい、
思ってもらえる何かをまず手に入れることですよね。これを磨くことですよね、うん、
本質ですね。
そうそう、
まさに、
うん、だから、まあ、みんな才能、ね、自分の才能を見つけて仕事で発揮し始めた人が言ってくれるのは、
はい、
本当好きな仕事やってるのに、
はい、
なんかこんなお金もらえたりとか、まあ、人によってはその報酬がね前になった人とかもいるので、まあ、仕事が楽しくて仕方がないっていうことをね、言われますけれども、
はい、
それやりたいことやってるだけで人生の選択肢が増えたらそんなハッピーなことないですよね。
そうですよね、
うん、
でもそれがきっと誰かの役に立って、
そうそうそう、
誰かがお金を払おうと思っている
そうなんです
よね。
うん、そうなんですよ。でそれだけの価値は人間みんな持っているので、
はい、
それを見つけて伸ばすかどうかですよね、
はい、
うん、
深い、ね、当たり前で深いんですけど、うん、なんかこう本質が確かに見えないで言葉だけがこう歩き回って、
う
ん、
そうですね、
稼ぎ方を教えますとか、
うん、
なんかそうなっちゃってるけれども、
そうですね、だから詰まるところ、ね、結局人生の、はい、プランを考えるっていうことなんですよ、
はい、
仕事を選ぶにしろ、
はい、
どれぐらい収入が欲しいとかね、
はい、
自由に生きるってもそうだし、
はい、
じゃあそれをするために自分にどんな才能があるとかっていうのは結局自分がどう生きたいのか、
はい、
まあ、平たく言ったらどんなライフスタイルを望んでるのかによって、で全ては決まるので、
はい、
そこをベースに選ばないと目先のお金とか評価とかが増えても、
はい、
こんなライフスタイル望んでなかったってなったら意味ないじゃないですか。
そうですね、
うん、なのでこうノウハウだけを学ぶ危険性っていうのはそこですよね。
本質がもう見えなくなって、
うん、
結局得た時にあれってなる。
そうそうそう、本当そういう人もたくさんいらっしゃいますからね。だいたい35歳、はい、 から40歳ぐらいで才能心理学を学びに来る人はそういう人が多いんですよ。
あ、そうなんですね。
うん、みんなの実績とかね、それなりに会社とかでやってきたら、あのポジションついてたり肩書きあったりするじゃないですか。でもふとなんかこれ、なんかこれからも続けようと思えないみたいな、
なんか違うと思ってるっていう
状況です、ね、でもこう友達とかに相談すると、いやもうそんだけ収入もらってて何が文句あんのみたいなこと言われて
贅沢だよ、
あんまり理解されないんですよね。
うん、
でもそれはこう僕は理由が分かるので
ってことですよね。
うん、まあ、ね、前回言ったあの才能は感情かける行動かける能力っていう話で言うと、能力はあっても感情が満たされない仕事をやってるから、
ああそういうことですよね。うん、
そこから今から続けても伸び率が低いなと、
はい、
うん、そうするとその人の満足度は下がっていくし、
はい、
伸びるマーケットでね仕事をしていると給料はね上がっていくかもしれないけども、そうじゃない業界だったら人材としての価値も下がっていっちゃうんで、収入も下がっていくリスクがある、
はい、
だからその辺の、まあ、全体的に人生設計みたいなものも、はい、まあ、考えた上でやっていかないと、
はい、
本当に質の高い人生っていうのは実現できないから。
本当ですね。
うん、だ仕事でいうとその経済的な側面と、はい、まあ、それを実現できるための才能、
はい、
あ、もうそんだけ才能あるんだったらこれだけオファーできるみたいなと、あとはそれをやって楽しいかどうかっていうところですよね。この3つをちゃんとこう
バランスよく
ね
保っていないと、うん、本当の意味での幸福な人生というか、
そうですね、
ライフスタイルは送れないってことですね。
うん、送れないですよね。うん、みんな最終的には幸せになりたいと思って生きてると思うので、
はい、
それを見つけてほしいですね。うん、
素晴らしいメッセージで、いや本当ですね、
はい、
ありがとうございます。あの今日あれですね、最初はあの成功パターン失敗パターンというところからお聞きしましたけれども、うん、もう本当にそれをその3つの結局バランスがないと、
そうですね、
本当の意味での人生の幸福をつかめないという ところで、はい、たくさんお話を聞かせていただきました。はい、
ありがとうございました。